金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、 G ライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
春、竹縄の季節になりました。春は英語でスプリング、飛び跳ねるという意味にもなるスプリング。嬉しくてぴょんぴょん飛び跳ねたくなるのが春なんでしょうか。これはちょっと疑わしい解釈ですが皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんお元気でしたか。上野花子です。嬉しくてぴょんぴょん私はうさぎ年生まれでもあるので、ますます飛び跳ねないといけませんねそれはさておき、やっぱり春はウキウキしますね。桜の花も緑が芽吹いていくのも見ていると嬉しくなります。
4月といえばイースターのシーズンです。イースターというのはイエス・キリストの復活を記念する日です。今年のイースターは4月4日。クリスマスよりは影が薄いようですが、実はとても大切な日なんですよね。
最近はイースターのディスプレイをしているお店をよく見かけるようになりましたが、とても大切な日というとどういうことなんでしょうか。
クリスマスはイエス様のお誕生を記念する時で、もしイエス様がお生まれにならなかったら、キリスト教は存在しませんでした。イースターはイエス様の復活を記念する時と言いましたが、もしイエス様が復活されなかったら、やっぱりキリスト教は存在しなかったのです。
キリスト教が存在しないかもと言われると、どういうことなんですかと、ますます聞きたくなりますね。それでは、今回のプログラムをご紹介しましょう。今回は、そのものズバリ、キリストの復活というテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲は、森重昇さんで、野の花のごとくです。
山の奥深く咲く野の花は、記憶神の恵みの中に、一人優しく誰の目にも止まらなくても喜んで、力の限り咲くその姿、愛らしい。束の間の命の中で、喜び絶やさず咲いてる神への望みに満ち溢れ、花びらが風になびく微笑んでるよ、周りの草木も共に嬉しそう。地に濡れたその花はしとやかに、雨の雫したたる姿爽やかに、黒雲が空に満ちても心乱さず、星が見えない夜も安らかに眠る、稲妻が東から西へ らめきはかれど恐れず、神の愛で心静か、そよ風が吹く朝、日の光を受けて、夕べの嵐の厳しささえ忘れて、あの間の命の中で、喜び絶やさず咲いてる、神への望みに満ちあふれ、山の奥深く咲く野の花は記憶、神の恵みの中に一人優しく、誰の目にも止まらなくても喜んで、力の限り咲く、その姿愛らしい、
森重昇さんで野の花のごとくをお送りしました。さて、岩間先生。
はい。
イースターにまつわる思い出って何かありますか？
そうですね。今からも50年近くも前のことになりますが、イースターに洗礼を受けた時のことを思い出します。京都の郊外の小さな教会で洗礼を受けたんです。木造で洋風のちょっと洒落た教会で、礼拝に集う人は10名ぐらいの小さな教会でした。電話帳で下宿に近い教会を探し、門をくぐったのですが、若い人は他に誰もいなくて、とても歓迎されました。
そうでしょうね。でも、京都の郊外にある木造の洒落た教会と聞くと、一度覗いてみたい気がします。今もあるのですか？
それが残念ながら今は教会は消滅してしまっています。何年か前、所用で京都に行った時に、教会のあたりまで行ってみたのですが、当時から運営されていた保育園が近代的な建物になって残っていて、寂しい思いがしました。私はその教会でおよそ1年間ぐらい通い、自分から牧師先生に申し出て、4月22日のイースターの日に洗礼を授けていただきました。洗礼着を着て全身水につけられるという方法での洗礼で、あの時の感激は今も思い出すことができます。
そうですか。教会がなくなってしまったのは残念ですね。先生は全身水につけられる形の洗礼だったんですね。
はい。
それは心だけでなく体にもその時の思いがより残るでしょうね。私は頭に牧師先生の手から水をつけていただく方法の洗礼でしたので、また違うのだろうなぁと感じます。それでは続いて音楽をお送りしましょう。箱舟で心の椅子をお送りします。
思い出だけをいつまで君は心の椅子に座らせておくつもり、失った
た心の椅子を主イエスに明け渡して今
箱舟で心の椅子をお送りしました。さて、岩間先生はキリストの復活を初めからすんなり信じることができましたか？
いいえ、初めはとても信じることはできませんでした。死んだ人が復活するなんてありえないと思っていたんです。でもある時、牧師先生がこう言われました。イエス様は私たちと同じ人間となってこの世に来られましたが、神様と等しいお方でした。神様と等しいお方が死んでそのまま朽ち果てたと考える方が不合理ではありませんか？イエス様は神様と等しいお方だったからこそ復活されたんです。私はそれを聞いて返す言葉がありませんでした。なるほど、と思いました。それ以来、キリストの復活を疑ったことはありません。上野さんはキリストの復活についてどうでしたか？
はい。私は生まれて初めて教会に行ったのがちょうどイースターの日でした。その時はまだ小学校低学年で深く考えることができていなかったので、復活したと言われればすごいなぁと単純に受け入れていました。幼い私は人が亡くなったことも見たことがなかったですし、現実的に考えられなかったのでしょうね。ところで、岩間先生。
はい。
キリストの復活が私たちとどう関わってくるのでしょうか？
そうですね。私たちの生き方と直接関わってくると思いますね。私たちはやがて皆死にますね。多くの人は死んだらおしまいと思っています。しかしそうではありません。死の向こうに永遠の世界があります。天国です。キリストは復活されて死に打ち勝たれました。このキリストを信じるなら、私たちにも復活の命が与えられて、天国の希望が与えられます。天国の希望を持って歩む人と、この世がすべてと思って歩む人では、全く生きる姿勢が違います。
そうかもしれませんね。 では、岩間先生、聖書にはキリストの復活はどのように記されていますか？
はい、では上野さんに聖書を読んでいただきましょう。少し長いですが、新約聖書コリント人への手紙第1、15章、3節から20節までを読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。コリント人への手紙第1、15章、3節から20節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中には、すでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後、キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、尽き足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は、使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが、神の恵みによって、私は今の私になりました。そして、私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ところで、キリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか？もし死者の復活がないとしたら、キリストも蘇らなかったでしょう。そして、キリストが蘇らなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら、仮に死者が蘇らないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずなのに、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って、神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者が蘇らないとしたら、キリストも蘇らなかったでしょう。そして、もしキリストが蘇らなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは、滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。アローマで、彼は救い主。
Thank you. 彼の名前を呼べば僕の心は温かくなる彼のそばにいつもそういつまでも寄り添っていたい彼は僕を探してくれた遠くで迷ってたのに見つけたよさあ帰ろうと声をかけてくれたイエスキリスト罪を許すため十字架についた彼の愛は不思議どんな人でも素直にさせる強く強く強くそういつだって揺るぎはしない彼は僕を愛してくれたこんなに汚れていてもそのままでついておいでと声をかけてくれた僕の救い主救い主
アローマで彼は救い主をお送りしました。では、岩間先生に先ほどの聖書からお話ししていただきます。
多くの人は死人が蘇るなんてそんな馬鹿げたことがあるかと言います。先ほども言いましたが、私も初めはそう思っていました。確かに復活は人間の理性では考えられないことです。しかし、私を導いてくださった牧師先生が言われたように、神の御子であり、神と等しいお方であられたキリストが、死んでそのまま終わってしまうはずはありませんでした。先ほど読んでいただいたコリント人への手紙第1、15章20節には、このように書かれていました。しかし、今やキリストは、眠った者の初歩として、死者の中から蘇られました。キリストが十字架で死なれたことは学校でも教えられます。でも、三日目に墓の中から蘇られたことは教えられません。非科学的、非理性的に思えるからです。しかし、キリストの復活こそ、私たち人類の大きな希望です。なぜなら、私たちを死の恐れから解放するのは、キリストの復活だけだからです。私たちは皆やがて死にます。そして大抵の人は死を恐れます。 死の向こうにどんな闇の世界が広がっているかわからないからです。人はなぜ死ぬのでしょうか。その原因は罪です。神様に罪を犯しましたから、人は死ななければならなくなりました。死は罪の結果です。キリストは私たちのその罪のために十字架にかかって死なれました。私たちが自分の罪を悔い改め、十字架を信じれば、私たちはすべての罪が許され救われます。そして、キリストが死の中から蘇られたことを信じる者には、永遠の命が与えられ、死に勝つ力が与えられます。私たちを死の恐れから解き放つのは、この十字架で死んで蘇られたキリストだけです。あなたもぜひ、キリストの十字架と復活を信じてください。そして、罪の許しと永遠の命をいただいてください。
山先生、ありがとうございました。
はい。
キリストの復活は、キリスト教を受け入れる引っかかりになることもあります。私も多くの人にそう言われたことがありました。でも、私は自分の小さな頭の中で理解できる神様だったら信じられなかっただろうと思います。人にできないことをなさることができる方。だからこそ、その愛や救いをすべての人に与える方ということが自分のこととなり信じました。罪の許し、永遠の命は何者にも代え難い宝物です。どうぞ番組をお聞きの皆様がこのキリストに出会われ救いを受け取られますように。さあ、今日も終わりの時間になりました。4曲目の賛美をお送りしましょう。米田ひろしさんで、いつも心に輝きを。
感謝に溢れた君にはもう 人でも決して忘れないで、命は主イエスの
米田博さんで、いつも心に輝きをお送りしました。では、皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、私たちのために十字架にかかって、私たちの罪を許してくださり、復活して私たちに永遠の命を与えてくださるイエス様を信じます。このイエス様により、天国の望みを持って、この厳しい世の中を勝利して進んでいくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は、金宝殿、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは、近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は5月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と、
ラジオ牧師の岩間博史でご案内しました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。